桜島星降る夜は桜島あなたの。
はい、皆様こんばんは。
こんばんは。
スカッパー217チャンネル日本文化チャンネル桜公式生放送番組桜島今日は、第33回を迎えまして、杉山浩一先生に再び登場していただくことになりました。はい、よろしくお願いします。
よろしく
お願いします。
先生、2011年10月28日の第5回目の桜寺以来、約半年ですね。
ちょっと久しぶりですけれども、
はい、どうでしょうか。
もう出てて、とても楽しい番組だったし、
ありがとうございます。
言いたいことを言わせてもらえる番組だったので、楽しみにしてます。
ありがとうございます。はい、10月の前回の放送では、いろいろキムガヨのっていうのがいかに素晴らしいかとかですね、戦中とか、戦後の、日本の、状況っていうのを、実体験された、先生の、お言葉というのを聞いてきたんですけれども、今回は、そういったことも踏まえて、よりちょっとこう今日的な話題というかですね、
そうですね、
いろいろ先生がなさっているような活動も含めて、ちょっといろいろ深く聞いていきたいなと思います。どうぞ90分間よろしくお願いします。
こちらこそ
よろしくお願いします。
本編に行く前に、ゲストの方にはですね、最近の近況というのを聞いておりまして、先生どうでしょうか、近況というのは。
今ね、去年から続いてますけれども、ドラゴンクエスト10の作曲をわーっとやって、で曲が全部一応仕上がって、で今度はそれをオーケストラのスコアに、書いてる最中で、もうそれもほとんど出来上がって、ここのとこずっとドラゴンクエスト10のことをやってました。それと あと全国あちこちでオーケストラコンサート、セッサとやってきました。こういう感じでも。
ドラッキー可愛いですね。なるほど。
お一人でそのオーケストラのスコアはお書きになる。すごい、
もちろん全部自分で書くんで す,
ですよ、ね、
書き手がありますよあれは。
すべての、パート、バイオリンからチェロからコントラバスから
全部書くわけでしょう。
で
一つのドラゴンクエストの作品、パート譜まで入れると、宅急便のこの箱があるでしょ、あれ大体譜面が一箱分になりますから、もう大変な仕事量ですわ。
いやすごいですね。最近それをが忙しかったような感じで。
そうですね。
なるほど。
気を年並みにめげずに頑張ってますけど。
いえいえ、とんでもございません。ぜひ、本編でもっと詳しい話をという感じで、ありがとうございます。じゃあパーソナリティからですが、さやさん何か近況とかってございますでしょうか。
はい、もう今日は音楽の神様にまた再びお会いできるっていう、もう本当にもう幸せだなと思っております。よろしくお願いします。
とんでもございません。
せっかくなんでちょっと音楽の話なんですけど、この間ちょっとうとうとうちでしてたら、外から祭り囃子というか、なんかおみこしの音かな、なんか聞こえてきて、で聞いてるうちにこう、ちゃんかちゃんかちゃんかちゃんかっていう、ちょっとこうミディアムテンポから急になんか、だがしただがしただがしただがしたって、なんかちょっとなんかクラブ音楽でいうハウス
ハウスっぽい
リズムに変わって、私すごい驚きまして、外に見に行ったんですよ。
なんか分かってきた。
分かった。
まあいいです
ね。なんで分かった
。なんかデモかなみたいな。
あ、デモ、デモじゃね
え。
残念ながらデモじゃなくて、阿波踊りだったんですけど、武蔵小金井っていうところのなんか桜連という人たちが踊ってる阿波踊りだったんですけど、もう突然そのダガスタダガスタって変わって、で女の人の踊りもこんななんかこう天に向かってこう、なんてこういう変な、私がやるとちょっと変なんですけど、こう縦にこう上にこう目がけて、で飛び跳ねるんですよ。だからなんかちょっとマサイ族的な、
マサイ族
感じの、ちょっと野生味あふれる踊りになって、でまた普通のちゃんかちゃんかちゃんかちゃんかこういう踊りに変わったりして、なんかねすごくこのなんか日本のその荒々しい部分っていうか、マスラオっていう部分が なんかそこにすごい出てるなって思ったんですね。でまたそのこういう柔らかい女性的な動きに戻ったりして、でなんかねすごいね感動しちゃって、うん、こんな阿波踊りのこう一場面にも日本のいろんな側面がこう現れてるのかなと思ったり
した。きっと真ん中の部分は現代のロックの影響を受けて
るんですかね、
かもしれない。阿波
踊り
武蔵小杉では流行ってるんですかね。
昔武蔵小金井、
小金井、うん、流行ってるんですかね。
どう
かりませんか。
いや昔からある踊りらしい
んですよ。
急にこう現代版にアレンジしたわけじゃなくて、
なるほどね、うん、
素敵だなと思いました。
なるほど、はい、素晴らしいですね、はい、
あじゃあ古谷さん、はい、
あの今日あの NHK の 1万人総賞の、第何回かちょっと忘れたんですけれども、承認尋問がありまして、はい、それに傍聴をしてきまして、またぞろちょっと絵を東京地裁の、まあ、写真禁止なんで絵を描いてまいりました、この方がこれが被告人の NHK のディレクターですね、でそれ拡大したものはこれだ。これが、まあ、似顔絵なんで分かんないでしょうけど、これが NHK のディレクターですね、もうどんどんしどろもどろになっていって、革新的なことになると、H というもう一人のディレクターに聞いてくださいみたいなことを言うっていうですね、かなり面白い裁判でした。非常にね、そういうのがありまして、
手が短くない。
ちょっと僕のデッサンの問題ですね。
肘から下がすごい短い。
ごめんなさい。
でもその現場をね、取材するのは偉い。
そうですね。で絵もなんかうまいですね。
本当ですか。本当ですか。
結構うまいよ。
本当ですか。
うん。
ありがとうございます。
こんな感じ。なんとなく顔がちゃんと左翼顔ね。はい。
左翼顔、あの髪の毛の後ろが、ね、ピンって跳ねてるんですけども、あ、この辺ですよね。
うん。
あ、こっちか。なんかそれがちょっとこう、でだんだんどんどんしどろもどろになっていくんですね、で、まあ、そういう非常に面白い傍聴がありましたと。
そうですか。
はい、ありがとうございます。
お疲れ様でした。
面白い近況でした。
はい、はい、ということで早速本編に、移りたいんですけれども、まあ、先ほど言いましたように10月に出ていただいた時は、いろいろその、まあ、本当に実体験から、先生がいろいろと語っていただいたんですけれども、まあ、今回はこうまあ、それともちろんつながってるんですが、今世界中で行われているいろいろな、反日的なと言っていいのか分かりませんけれども、策動のようなものを、がもう本当にかしましいと、そういうことで先生がいろいろとお考えなさっていることも非常にあると思うので、ぜひそれについて聞きたいということで、まず話の取っかかりなんですけれども、ちょっと先生が持ってきていただいた産経新聞の引用をぜひお願いします。
5月18日金曜日の産経新聞からです。慰安婦博物館に3500万円搬出、韓国政府に抗議という記事なんですけども、朝鮮半島の日本統治時代の慰安婦に関する資料を集め、今月ソウルに開館した戦争と女性の人権博物館の建設に韓国政府が約3500万円の資金を提供し、展示内容と合わせ在韓日本大使館が韓国政府に抗議していたことが17日分かった、自民党の領土に関する特命委員会で委員長を務める石破前政調会長らは17日首相官邸で藤村官房長官と会い、アメリカニュージャージー州パリセイズパーク市で2010年に設置された慰安婦の日の早期撤去を同氏に求めるよう申し入れた、藤村氏は事実を把握して然るべく検討したいと述べた。
あ、逃げとる、
そして同氏のその、アメリカのパリセイズパーク市の市長に撤去を申し入れたが市長は拒否、ジョン・チュル・リー市議長は全米22カ所で火を作る運動をすると述べた。ジョン・チュル・リー
っていう人名ですね、
市議長、
漢字で書いてあってもなかなか読めないよね。
そうですね。要するにその、アメリカで、在韓米人って、在米韓人ですね、がちょっと慰安婦について、ものすごいここに来て攻勢をかけているということで、先生実は10年ほど前ですかね、慰安婦に対する、意見広告をアメリカの新聞社に出されたということで、
ワシントン・ポスト
に、ね、その話を絡めてちょっとこれどうでしょうか先生。
とにかく いろいろ資料を調べると、はいはい、戦時中の日本の政府および軍部は、はい、女性に対して女性を慰安婦になることを強制してはならないと、はい、だから絶対に強制してはならない、で慰安婦に無理やりさせた業者は処罰するという、うん、文書を出してて、
ね、
でその文書が国会図書館の東アジアセンターにちゃんと残ってるんです、はい、物的証拠がある、はい、だからその日本の政府が慰安婦になることを強制されたという証拠はどこにもなかったという言い方をしてるんですが、僕に言わせればそれは間違いで、なかったことの証明というのは基本的に不可能なんですね、じゃなくて慰安婦に強制した事実はなかったんではなくて、慰安婦になることを強制してはならないというはっきりした日本の政府の意思があって、それが物的証拠文書になって残ってるわけです、はい、それを言わなきゃいけない、
はい、
でこの韓国、このニュージャージー州はね、韓国系の人口比率が高いんですね、割と高い地域なので、この市長にしてもないにしても、韓国系と喧嘩をすると次の選挙で勝てない、そういう土地柄があるんで、でこうなっちゃう。だけれども僕に言わせれば、その慰安婦になることをね、強制して拉致して強制したって嘘っぱちなんだから。
その通りですね、
全部嘘で固まってる、はい、ところが困ったことに、我々日本人っていうのは嘘をつくとこの辺がチクッと痛むんですよね、今日会場にいらっしゃる皆さんもそうでしょ、嘘をつくとなんとなくチクッと痛む、閻魔さんに見られてる、僕ら子供の頃は嘘ついたら、冥土行く時に閻魔さんに舌抜かれるぞなんて言われたもんですよなんとなくチクッと痛む、
はい、
ところが漢民族から、朝鮮民族、もう歴史的に嘘というものについての概念が日本人と全然違うんですね、うまく嘘をついてうまくやったやつは、あいつうまくやったじゃないっつって、逆に上手に嘘をついたことを評価される、そういう部分がありますんで、嘘についてのね、意識が全然違うんですね、ですからこのニュージャージーのこの問題、はい、この従軍慰安婦の日を、ソウルの日本大使館の前に立てたり、なんか全部元は嘘なんですが、その嘘に対するためらいがゼロ、平気でやる、ですからニュージャージーの問題にしても、彼らをね、正論で説得しようと思っても僕は無理だと思うんです。
なるほど、
だけどもニュージャージーにも中国系韓国系以外の人たちもいるわけですから、その人たちの、部分から、例えばキリスト教徒であれば、キリスト様が見てると、だからキリスト様が見てるから嘘はついてはいけませんよ、みたいな、ある部分のメンタリティがあるから、その人たちに向けて本当はこうですよということで、少しでも知らせようと思って、ニュージャージーの地方新聞にね、意見広告を出したいなと、
計画中
で、計画中です、
で、
その時にいろいろな日本のね、言論界の人にも賛同者になっていただきたいと思って、これからいろいろ、前意見広告出した時も、もう言論界の方にね、いろいろお願いして賛同者になってもらったんですが、今度出す時は古谷さんも一つ賛同者になってくれませんか
私でよろしければ、いくらでも使っていただいて
少しでも日本国民としてね、できることをしたいと思っています。
そうです、
素晴らしいですね、
でも、
どう、
前回もそうだったと思うんですけど、杉山先生がこう 身を切ってこうやりになられてることじゃないですか、
で当然日本政府が、外務省がやるべき仕事ですよ、外国か、
当然そうです。
でこの日本をこうやるために、韓国政府は3500万円出してるわけでしょ、日本の政府 美大一問出しません、はい、日本国のために、怒ってます私。
それどころか韓国国債、うん、買おうとしてるんでしょ、
はい、そうらしいですね、
うん、そこにお金出すんで
しょ、
何なんだっすかね、すごい矛盾
ですよね。
いや、うん、だから日本の政治家でね、うん、本当 に、うん、心が日本人でない政治家がたくさんいるっていうことですよ、ですから本当 の、 あの日本国民のための、日本国民のための日本人の政治家を、この文化チャンネル桜やなんかで一生懸命、後押ししなきゃいけない。
その通りですね、はい、うん、だからあのニュージャージーってあの東海岸で、うん、まあ、もともとリベラルが強いというらしいですけれども、うん、先生があの昔お出しになった、うん、あのワシントンポストの慰安婦の問題の時に、うん、さっき打ち合わせの時にお話ししましたけれども、うん、その一番、それを旗を振っていたのが日系の、うん、議員であったマイク・ホンダであったと、まあ、それは一応リベラルの民主党、うん、アメリカの民主党の議員であったということで、やっぱりアメリカのリベラルの中にそういう韓国と一部結託してるっていうか、うん、癒着している部分ってやっぱりあるんでしょうかね。
でしょうね。
ある
あの基本的に反日なんでしょうね、それでそのマイク・ホンダ議員が、はい、その後ジャーナリストの小森義久さんが、はい、調べたら、はい、その政治資金出所はアメリカにいる華僑だったそうです、はい、うん、だから、あの華僑が韓国系を使って日本をこうやろうとして、そういう構図でしょうね、
やっぱり日系の方なんで、うん、まあ、素直に見るとなんかそういうことはやらないんじゃないかというか、その親日的なんじゃないかと思いきや真逆のことをしてるっていうのは、やっぱり僕何か彼にコンプレックスがあるんじゃないかなっていう気はするんですよ、マイク・ホンダに自
身。もしくは普通で言ったら市長とかになれないんじゃないですか、日系の人、
下院議員、
下
院
議員、
下院議員、結構いますよ、
よっぽどの支えがないと。
国会議長も
そうですね、向こうの、だからアメリカ の、 その有色人種、うん、まあ、そのアジア系って、うん、まあ、アジア系とか黒人系はまあリベラルですよね、その、うん、どちらかというと共和党じゃなくて民主党側ですけど、うん、なんかここまでマイク・ホンダさんみたいにここまでなんか左の人っていうのもなかなかいないなと思うんですよ。結構みんなバランスを取りますけど、
取りますよ、ね、
こんなにすごい人ってなかなかいないから、い
で、あの華僑がね、誰に争うか、はい、日系のマイク・ホンダに白羽の矢を立てて政治献金をしてそれをやらせたっていうのがね、頭いいというか、あれ賢いというか、その日系のマイク・ホンダにやらせたのがね、すごい戦略だと僕は思いました。
あ、なるほど、なるほど、うん、そうですよね、
で、あの、で日本の国内でもそういうのに同調する人がいるわけでしょう、
はい、
で情けないと思います、で、僕見ててドイツであのアメリカ、アメリカの政治家で、
はい、
あの民主党と共和党がいくらこうやってても、はい、全員愛国者ですよ。
そうですよね、
あの、はい、反米はアメリカの政治家にいません、
そう
ですね、ドイツの政治家に反独はいない、
いないですね、
フランスの政治家にこうやってても、右も左も反仏はいない、
いないです、
はい、日本の政治の世界だけですよ、反日がいるのは。
異常な国、
そういった意味では非常に世界でも異常な国でしょうね、
はい、いや本当にあの有名な話で、うん、イギリスの国会議員が日本に来た時に、うん、あのイギリスの左翼っていうのは、うん、あの反女王陛下じゃない、
そう
ところが日本はなんで反国家なんだっていうふうに言ったという非常に有名な話がありますけど、
びっくりしますよ ね、
うん、あ、本当にね、なんでそういうのが政治家になってるのかっていう、だからアナーキーなんですよね、単なる日本の左翼っていうのは、その無政府主義者というか、
そうかもしれませんね、それかあの革命を起こして、で自分が独裁政権で偉い人になりたいっていう、あの、うん、生臭いやつもいるかもしれないし、
可能性もあります、
それとも八百長なのかって思っちゃいますよね、
うん、八百長というと、
あ、逆に何て言うんだろう、はい、もう全然その自分の身に危険が及ばないし、自分をこう排斥するものがないと確信して、うん、この程度だったらやってもいいだろうみたいな、うん、その左翼の、なんかこう、なんだろう、そう装ってるだけなんじゃないかっていう感じがしますよね。
あ、 どうなんでしょうね、うん、
本当は何の思想もなくて、
う
ん、
あそれはそうでしょうね、うん、ポリ
思想があるふうに装うために、左翼の思想を持ってきたっていうような感じがしますよね、う
ん
う
ん、まあ何十年か前はね、日本でも、自分は左翼ですと、いうことが文化人の証みたいな時代もありましたよね、う
ん、大江健三郎先生とかですね、
もうあれなんかある種の典型で
典型ですね、
はい、音楽の世界にもね、左翼っていうのが文化人の証みたいな、そういう時代がありました。
いや本当に朝日岩波、史観というかなんていうか、
そうです、
はい、朝日を読んでて岩波新書を買ってるやつが知識人インテリだと、
そう、
全くその通り
の、そういう時代がありました、
ね、はい、でも今でもどうでしょうか先生、
今でもまだ幾分あるんじゃない、
ありますよね、
うん、ありますか、うん、
でも少しずつ、朝日新聞どうもあれは怪しいと、うん、おかしいと思い始めた人がいるんで、部数が落ちてますよね、それで慌てて朝日は最近論説主観を変えたでしょ、
あそうですか、うん、あ誰になったんですか、
なんて人だか忘れた、少し路線をちらっと変えたみたい、
なるほど、
でいくら路線変えてもね、築地のあのビルの中に人民日報、うん、日本支社がどんとある限りはあんまり変わらないでしょうね、
朝日も一時期700万部というふうに言われてたと思いますけど、うん、今はどうなんでしょうね、500ぐらいですかね、うん、そのぐらいです、
まあ、下駄吐かした数字を発表するでしょうけども、
そうです、
実質減ってると思います、
はい、今間違いなく減ってますよね、うんうん、まあ、そういうのがありつつ、さっき先生があの、うん、おっしゃったあの本当は政府がやるべきだっていう話、うん、非常にその通りだと思いまして、
うん、そうですね、
まあ、それはニュージャージー以外にもいろんなところでそうだと思うんですけども、うん、
はい、
特に最近その同じような話で、うん、尖閣諸島の寄付金の話がありましたけれども、うん、はい、あれも本当は政府がやるべき なのを石原さんがやってると、
そう、
うん、これは先生どうお感じになりますか、
はいはい、僕はあの石原慎太郎がね、はい、やってくれてとても良かったかと思います、私も拒否しました、はい、でこれはね本当はあの日本の政府がやるべきことかもしれませんけれども、はい、今の民主党政権の政府が買ったら危ない、と思います、
逆に
逆に、
はい、
そうですね、
うん、一旦今の民主党政権だったら買っといて、すぐなんだかんだ言って中国に売っちゃうかもしれないし、
可能性ありますよね、
あるある、十分にある、だから石原慎太郎が買ってあの声をかけて、で国民からもうすでに7億円以上集まったわけでしょ、
7億円以上集まってるらしい
です、ね、さすがに日本国民もね、やっぱりある程度目覚めたと思いますよ、
そうですね、
これはいかんと、
しかも全然その額が衰えてないっていうか、
うん、
同じペースで増えていくので、うん、もう近日中にもしかしたらこの土日で10億突破する可能性もありますよね、
うん、そうですよね、だあれはある種日本国民の意思表示にもなりましたね、お金のことだけじゃなくて、よかったと思います、ですからまあ諸君も例えば10円でも100円でもいいから、あの基金に、あの寄付して、金額だけじゃなくて、何人がそのために実際に行動を起こした、献金したという実績にもなってほしいから、この会場にいらっしゃる皆さんも、なんとかね、10円でも100円でもいいから、やってください。
あのゆうちょ銀行も新しく作るそうで、
はい、
あのゆうちょ銀行同士でインターネットバンクだと振り込み手数料無料ですし、みずほ銀行からも確か無料だと思います、
うん、UFJ からも、ね、
そうですね、
できるはずですし、
ぜひぜひ、
なんかいろいろなメディアに載ってます、はい、
あのこの問題すごく話題になってるんですけれども、うん、すごく反対論も、まあ、いわゆる朝日系の人から多くてですね、はい、うん、まあ、2つ主にあるんですけれども、1つは東京都が、うん、あのすっごい離れた沖縄の土地を買うのはいかがなものかっていう理屈が、うん、まあ、一つあります、うん、それはどう思いますか。
いや、東京都、例えばね、はい、小笠原諸島だって東京都なんだよ。
その通りです。
ちょっとも近くないでしょ。だから距離云々の話じゃなくて、これは心気持ち精神の問題で、
はいはい、
ですからいくら離れていても、はい、はっきりこれは日本のものだという意思表示をする、ね、あの石原慎太郎の号令一家、あれは東京都民なり、国民がお金出し合って買う部分があるんだから、ね、はい、これは単なる言いがかりでしかないでしょうね。
全くその通りですね、
はい、
やっぱり東京都民である以前に日本人ですから。
そう、日本国民ですから、は
い、日本人が買ってる意思表示って今おっしゃいましたけど、はい、全くその通りだと思う。
これ政府が買うと、はい、麻布のね、元麻布の中国大使館の横の土地じゃないですけれども反国有地ですよね、あれ平気で中国に売っちゃったりしたわけでしょう、だから石原慎太郎の目が届く東京都が買った方が安心できますね。
たくさんの通りですね。あともう一つ私この問題で憤慨したのは、元外務省のなんか次官の孫崎という人間が、日中で棚上げした、尖閣諸島の問題は、棚上げというのはアジアの知恵だから、それを、日本側から波風を立てるのは絶対やってはいけないと、石原は愚かであるっていうふうに、孫崎という人が言ってているんですが、どう思いますか。
はい、昔からね、僕東京大学のキャンパスの中に、結構いたことはあるし、駒場にも教養学部にいたことがあるんですけれども、昔から東京大学のね、中、結構真っ赤っ
赤っ赤っ赤ですね。
だから伝統的に昔だから言ったように、真っ赤じゃないと文化人じゃないみたいな時代が長くあったわけでしょ。で、特に東京大学の法学部とか教養学部を出た人が外交官になってるわけでしょ。その元の教養学部なり法学部ってのは結構真っ赤っ赤が多かったんです。で、法学部出た人も普通の企業に就職したりして実社会の風に当たり、実社会を見ると、あ、共産主義はあれは間違ってた、事実と違うことがいっぱいある、分かるんですよ。そのまんま法務省に入っちゃったり外務省に入っちゃったりすると、実社会を知らずにそのまんま真っ赤っかのまんま、固まっちゃってる人が多いんですね。
なるほど、やっぱり先生の時代や東大から、官庁というかその官僚っていうのはやっぱり多かったっていう、今も多いんでしょう
かね。今もそうですよ、
ただ今の東大生の意識調査なんかでは、昔は1位が官僚というかその、国家公務員一種ですか、だったんですけど、今は最近はもう国家公務員よりもなんか外資系のファンドとかに行くのがらしくて、なんかその象徴みたいなのが、例えば堀江門さんも、東大ですけれども、彼も尖閣諸島なんて売ってしまえばいいと、いうようなことを言ってるわけですけれども、
国家感ないね。
どうなんですかね、本当にやっぱり今でもそういう残りかすっていうか残滓っていうのはやっぱり根強いですか。
今の東大のね状況は僕知りませんから、それと僕は理科系だったので、法学部はもう全然、違う部門で、理科系だったからね、分かんないことは多いんですけど、なんか
随分違うらしいですね、
やっぱり理科系はね、やっぱりサイエンスっていうのは事実をもとに全部組み立てるわけでしょ、ファクトがなければどうにもならないもんだから、そこはだから意識がかなり違いますね、理科系は、
なるほど。
だからうちのおじも東大の理、理一類って、理科一類って
僕は理二でした。
なんですけど、なんかこの間話をしてて、やっぱりその出世組と、出世組は法学部とか教養学部で、いわゆるなんかこう社会に出て、研究者とかになる人がやっぱ理科系は多いの で、なんかあんまりその思想みたいなことにはそんなには関わらなかったって言ってるおじですらも、やっぱり未だにその韓国に対して悪いことをしたっていうのがあって、この間喧嘩になりそうになってなったんですけど、でもあんまり親戚だからあんまり喧嘩しちゃうとまずいかなと思ったん
で、事実を言うしかないですね。
そうですね。
だから事実を分かってくれれば、考えも変わってくる。でさっき言った、中国系韓国系の人たちは事実はどうでもいい、自分の主張だけを言う、だからもともと中国韓国にではサイエンスはなかなか発達しなかったんですね。
そうですね。
でサイエンスこそはね、事実をもとに組み立てていかないとサイエンスにならないでしょう。ですから、ヨーロッパはカソリックがずっと教会が支配している間は、サイエンスはほとんど まあ、ギリシャのまま止まって育たなかった、はいはい、それがあの13世紀に大哲学者のベーコンが、はいはいはい、現れて実証哲学を、唱えて、全て のものは事実をもとに、実証をもとに、理論を組み立てるべきだという、その実証哲学が根付いてきたところから、サイエンスが始まっていったんですよね。ですから、あのその伝統を持つ、人々、ヨーロッパ系の人々、アメリカ人でもヨーロッパ系の人々には事実を提示して訴えればある程度聞いてくれる部分があると思うんで、まあせめてそれをやろうと思ってます。はい、
なるほど。あのただどうなんですかね、あの、まあ、今 その、まあ、在米官人とかは、まあそのうん、本当にそれが事実だともう信じてしまっている部分もあると思うんですけれども、うん、どうなんでしょうね。
あの事実だと信じているっていうのは事実を検証しようっていう、あの、そうですね、姿勢がないから、あの、わーわーわーわーみんなが言ってる言われたことをそのまんま言ってるだけで、本人は何も事実を検証してないでしょう。
ないですね。
はい、
だってあったってことを立証しなきゃいけないのは向こうの方なわけですよね。まあ、
そうなんです、
はい、こっちはなかったことを立証する必要はないわけで、
うん、当然そうですね。
そういうところから切り込んでいってもらえる、うん、
だから僕はなかったことを立証するんじゃなくて、あの慰安婦になることを強制してはいかんという軍部の姿勢と当時の内閣の考え方が物的証拠文書で残ってるんだから、それを言うべきだと思うね。強制してはならんというのが日本の姿勢だったわけです
か。だからよくあのさっき大江さんの話が出ましたけど、うん、まあ、彼は沖縄ノートとかって、ね、うん、書いて裁判になりましたけど、はい、その強制軍による強制、うん、まあ、集団自決の強制とかってよく裁判になりましたけれども、うん、はい、あれはまあ同じような理屈でそのまあそのまあ、なかったことをね、うん、まあ、証明することはできないし、まあ、あったったったらその文書なんかないわけですよ、うん、沖縄 その指令書なんていうのは、うん、ただでもなんていうか、まあ、実際沖縄戦で亡くなった方はいるわけで、ただ、それは僕今の価値観ですよね。その、うん、強制といえばその赤紙だって全部強制なわけだし、うん、はい、ピラミッド作った人だって強制じゃないですか、うん、
強制
そうでしょ。だから今の価値観でみんな判断しすぎなような気がするんですけど、うん、
であの、集団自決をね、強制したというね、事実はないんですよ、はい、であの大江健三郎が、まあ、うん、朝日と岩波に、はい、持ち上げられて、はい、それに会うように、はい、わーっと行った、はい、その後その綾子さんが現地調査に行って、はい、全部インタビューして調べて、はい、全く嘘だっていうのはもうはっきり証明されてるわけですから、うん、その自決を強制したということはないんです、うん、はい、もうだからあの大江健三郎って人は、はい、まあ世当たりがうまいというかこうすれば朝日岩波に褒めてもらえるというのをバッチリ計算の上でやったので、
すごいですね、
はい、だから、うん、ノーベル文学賞だかなんだかもらったらしいんですけれども、
もらいました、ね、
あれもかなりあのノーベル賞のサイエンスについては、はい、あの政治的配慮が入り込む余地があんまりないんですよ ね、
すね、
全部事実元でやるんですから、
はい、
だからノーベル文学賞とか平和賞なんかになると、かなり政治的な色彩が強くなるも
ん、ね、まあ、金大中さんとかそうですよね、
金大中ね、
はい、明らか
にノーベル平和賞かよっていうね、
ちょっと あれで金大中さんが平和賞を取ったのは100ペースっていいんですけど、
う
ん、その後北朝鮮どんどん悪くなっていってますよね、
そうそう
すごくお笑いなんですよね、だから平和になってないっていう、うんうん、
だサイエンスはね、はい、嘘つけないんだよね、
そうそう、
事実が元だから、うん、だから平和庁だのなんだのっていうのはもう政治的にいろいろできるもんですから、うん、だから大江健三郎は、うん、大江健三郎さんってやっぱり一応さんつけなきゃいけないけど、その辺の計算が非常に見事だったんでしょうねきっとね。
なるほどね、
うん、10年前のその先生の意見広告で、うん、その反響というかこう変わったっていうことはありますか。
あ、それはぜひ聞きたいですね、
うん、どんな風に変わったか、
うん、ワシントンポストの意見広告、
ワシントンポストの意見広告、はい、ですからあの日本に対する非難決議案を、あのマイク本田が、はい、 会のなんとか、委員会で出して、はい、で最初それに同調するのが十数人いたのが、あの意見広告出した後、3、4人かなんかに激減したっていうのはありますね。やっぱりあの意見広告見て、あ、これおかしいっつって引いた下院議員がいると思うし、で、あの、まあ、日本の国内でもいろんな反響がありましたね。
はい、
よくやったっていう人もいるし、ずいぶん非難もされたりしました。
それやっぱり岩波系の人から、あの先生がその、まあ、真実究明委員会っていうのを作られて、その、まあ、意見広告を出したっていう、そのきっかけは、まあ、やっぱりマイク・ホンダのそういう、まあ、策動だったと思うんですけど、それは最初どこでお知りになったんですか。やっぱり報道か。
報道からです。
テレビ報道かなんか、
新聞でしょうね。これいかんと、これはやっぱりね、あのこのままね、日本国民に汚名を着せられて、そのまんましてていいのかと、ほいで、いろいろ見たら日本の外務省は全く、そのために動く気配もない、もうしょうがない、僕がやる気はないなという、本当に一民間人のやることじゃないんですよね。政府がやるべき仕事ですよね。日本の恥を、名誉を築けられてるんですから。
あのその時にいろいろそのワシントンポストの、まあ広告欄っていうかの折衝っていうのがあったと思うんですけど、なんかこう圧力っていうか、その掲載する前の段階で圧力みたいなのはありませんでしたか。
どっからの。
いや、あのワシントンポスト系というか、その周辺とか、
あのね、最初、まあ南京事件のことも、あの意見広告出したくて、ニューヨークタイムズに拒否されたという
のが
ありました。それから、ワシントンポストは結構すったもんだのせい、やっと納得させて、でワシントンポストは掲載したんですけれども、あの、まあそうですね、ワシントンポストの論調は僕の出した意見広告と反対だったんですけれども、まあなんぼなんでもそれを拒否したんではみっともないという、一応メディアの、なんか常識が働いた部分はあると思うんです。だからそれに引き換え、最近のね、トピックで僕がこれは何だと思ったのは、日本の中日新聞ですね。
来ました、中日新聞。
はい、あの河村隆市長が、議論しようじゃないかという呼びかけの意見広告を出そうとしたら、中日新聞が拒否したんですよね。だからあの中日新聞の言ってることに反対の意見広告じゃなくて、オープンに議論しましょうよというのを拒否したんですから、あのメディア、新聞っていうのは言論機関でしょ。
そうです。で、
言論機関が言論の自由を制限して何なんだという、驚きました。これには驚いたし、呆れ返った。もう本当に僕、プロ野球は中日ドラゴンスを応援してるんだけどドラゴンスは応援するけども、中日新聞はけしからん、なんだ。
おー、出た。
はい、いやもう
大拍手。はい、
あの河村発言については結構大手のメディアは、まあ、昔あの長野法務大臣でしたっけね、補佐川内閣官なんかの時に、なんか内勤、南京はでっち上げだとか言って、その もうものすごいバッシングを受けたんですけど、事件がありましたよね。それに比べたら、まあ、河村発言は大手のメディアはまだそれよりはいいかなっていう感じだと思ったんですけど、なんか中日新聞だけが地元なのに異常にこう反応をしてましたよね。
おかしいよね。それで出そうとした意見広告は、あのオープンに議論しましょうよっていう、議論しようという河村隆さんを支持しますという意見広告、それが拒否されたんだよね。
やっぱり割とこう、まあ、大新聞なんかよりは、あの琉球とか中日とか北海道とかっていう、その地方紙の方がちょっとおかしな部分がちょっと多いですよね。
でも名古屋ってなんかすごく愛国者が多いような気がしてたんですけど ね、
なんかどうそうなんですか。
いや、
身の回りにすごく多いですけど、あの
名古屋中心に民主党
強いよね。愛知県の方、 強いんだ。
トヨタはだからですかね。
あ、そっか、うん、まあ、頑張れ日本の人にしか会ってないから、
あ、そうですか。
頑張れ日本の人だけ会ってりゃね。それは
あ、そうか、すっごい情熱的な愛国者の方が多かったんですよ、名古屋って
。逆にそういうその地元が、まあ、民主党とか、うん、そのまあ、左系のところが強い人って逆にこうかなり、反動というか、うん、はい、それに対するアンチでこう愛国者になったりっていうのは
逆に、ね、逆に激しくなるのかもしれない。
逆にあると思いますよ、ね、僕
小金井とか国分寺とか国立とか、あの辺は左系強いでしょ、うん、選挙になると。
そうですよ ね、 ね、なんで強いんですかね、なんか、 なんか謎が多いですけどね。
大体 だってほら、あの国旗掲揚拒否、とか君が代の伴走拒否事件とか、大体 あの辺で起きることが多いよね。
そうですね、そうい
う騒ぎが。
あの前回先生、あの君が代がいかに素晴らしいかっていうふうに、ん、あのまあ、言っていただいて、あの、うん、先生今日、はい、いただいたこの講演の資料っていうのはちょっとありました。
講演録ですね、
はいはい、これはあの、うん、まあ、簡単にどういうような内容かご紹介して、
あの市販してるものではないんですが、はい、あの中山京子さんの、あの大きな政治集会、あの大ホテルの大宴会場を1000人ぐらい集めた、そこで講師を頼まれて、それで僕がいろんなあの国家君が代についてお話ししたことの講演録なんですね、あの古谷さんのこの番組でもちょっとお話したことがあるんですが、より詳しく具体的に君が代はあの音楽家の目から見ていかに名曲であるかというお話をしました、はい、それの講演録です。
あの結構カラーの図版も入っていて、すごい豪華な付録なんですけれども、はい、
楽譜も、
これホテルニューオータニでやられたということで、はい、会場の反応とかはどうでしたか。
ああ、すごく良かったですよ。
あ、本当ですか、
はい、あ、んな結構あの集まってる人が大企業の経営者クラスの人がメインだったので、割と年配の方が多かったんですけれども、もうとてもいい反響でしたし、で若い人もある程度 20% ぐらいはいたかな、その人たちにもとてもいい反響 でとにかく君が代についてあの歌詞、言葉についての解説とか分析はいろいろあるんですが、それを全く取り外して完全に楽曲としての解説分析というものは過去にほとんどなかったものですから、非常に興味深く聞いていただきました。
そうですよね、
はい、
前回もね、お話いただいてすごく反響で、あの単音から始まって、だんだんこう広がりを見せて、そしてまた単音に戻るっていう、単音
に戻る、ユニゾンに戻るというね、で、ドレミファソラシドのレから始まってレで終わるという、これもものすごくユニークで、あの世界のあらゆる国家、はい、全部大体ドミソのどれかから始まってドミソで終わるんですよね、まあ、あの甲子園の高校野球でいろんな学校の応援団が応援歌とか校歌バンバンバンバンやるでしょ、全部ドミソから始まってドミソで終わる、だからレから始まってレで終わるというのはものすごくユニークですね、
そうです
ね、ないです他に、はい、
あの中山京子先生といえば、
はい、
事務所のこちらに問い合わせれば、
はい、ね、問い合わせれば手に入るかもしれませんね、
はい、あ、本当ですか、じゃあぜひぜひ、はい、あの非常に素晴らしい豪華な冊子ですね、
こちらをお読みになりたい方は、03-6550-1211、
はい、あの中山京子先生はいろいろ拉致の問題もそうですし、教育の問題もやってらっしゃると思うんですけど、やっぱりこう君が代はあの僕の時もそうでしたけど、音楽の教科書の一番最後に書かれていて、実際には伴奏されないと、書いているのに歌われないと、でその君が代が修行式とか、まあ運動会とかでかかっても、まあ歌わないことが当然だ、で規律をしないことも当然だというような教育の、まあ県によって違うと思いますけども、僕の時はそうだったんですよ、さや、さんもそうかもしれない、ギレさんも、それはどうですか先生
それはね、はい、もう歌わないことがかっこいいと思ってると、
思ってますね、
いうのはなんか自分で自分が日本人であることを否定してるようなもんでしょう、信じられませんね、だからあの僕はある 居酒屋みたいなところでちょっとこう、ね、焼きそば食べた時に、ね、カウンターに並んでる横にいたおっさんが、ね、大きな声で自慢げに、ね、俺はね日本が大嫌いなんだっつってね、で思わずね、日本は渡航の自由があるんだから、だったら外国行けばって言っちゃいましたよ。
なんて帰ってきました？
え？
なんて帰ってきました？
黙ってた。
あ、黙ってた。
黙って横向いた。
なるほど。
だからさっき言ったようにその日本が嫌いなんだっていうのは本当に日本人だけのことであって、その政府の政策がおかしいっていうのが
分かるよ。
左なんですよ、本当です
。そう、あれどこの国でもそれはあります、はい、政府に反対っつっても、その国が嫌いっていう国はいません、ほとんど、どこにも。
だからあのヨーロッパ の, そのリベラルとか保守っていうのは、うん、例えば保守だったらそのフランス革命に対するアンチが、うん、まあ、保守でしたよね、うん、そのヨーロッパでは、はい、だそのなんか国家に対するアンチっていう考え方は、うん、実はもう本当にこうものすごい危険的っていうか、日本う戦後の日本だけが生み出した左翼像ですよね。
そうですね。だから、まあドイツやフランスに、でそのドイツにいてドイツが嫌いっていうのは、多分ドイツ人じゃなくて入り込んだ工作員とかね、まあ他の国から来た人で、ドイツ人ではないでしょうね、はい、
だから移民がそういうことを言うだったらまだ分かるんですけども、うん、まあそういうことを言うおじさんは移民じゃないわけです
よね。そうです。
そこが異常なこと
で、異常なんですよ。
どうして言ったらいいでしょうかね。
だからやっぱり時間はかかるけども、教育から直していかないといけませんね、多分ね。その人たちはなんか戦後のね、そのおっさんの年格好から見て、まあ、多分60代だったかなぐらいかな、あの、そういう反日教育から日教祖の、ゴリゴリの教育を受けた人、で今は日教祖の教員っていうのは、そういう時代に反日的な教育を受けた人になってる、その負の連鎖が続いてるわけでしょう。どっかで断ち切っていかなきゃいけないと思いますけれども、まあ少しずつ目覚めてきてるでしょ
う。まあそうですよね、
ね、
どうですか。
いやでも先生のこちらの今、はい、あの講演の内容を、ちらっとこう拝見させていただいて、はい、なんかすごく面白いのは、演歌は日本の心なんていう人がいたりしましたが、うん、僕に言わせればあれは大嘘であります、うん、っていうところから、こう音階の違いでもともとあったものかそうでなかったかって精査されてお書きになられたりとか、沖縄に関しても、中国は元来沖縄は中国だった、日本は冗談じゃねえ、あれは日本だと、沖縄の中でも沖縄はもともと琉球王国でどっちでもないという人がいたり、いろいろと大変です、ただ音楽の立場から言いますと、沖縄の民族音楽のシドミファミファミドドソシ、ソシソミ
ドミファソシド、
はい、ドミファソシド、五音階というんですか、これは中国とか朝鮮半島のドレミソラドという音階ではない、
ない、そう。だから沖縄民謡の音階っていうのは、あの東南アジアと非常に共通性があるんですね、ガムラン音楽の、で中国の、民族音楽の音階っていうのはドレミソラドという五音でしょう。だから沖縄の民族音楽と全然違うんです、だからあの元来の沖縄の音楽文化は東南アジア系で、であの民族音楽の音階というのは政治権力で変えられないものなんです、だから元来の沖縄が残ってる、だから中国がもともとあれは中国の文化圏だっていうのは大嘘だということを音楽の面から僕は言ってるわけで、
それは斬新な指摘というか、
ですから中国朝鮮半島のドレミソラドという音階は日本の演歌、メジャーのド演歌はそうですよね、だから朝鮮半島、
演歌っていうのはどちらかというと半島系の音楽である、
半島系の音楽です。で日本古来 の, あの江戸音楽の羽歌小歌なんかはラシレミファラですよね、
マイナーな、
タンタンタタスタタンタンタン、お伊勢参りに石塀の茶屋でジンとドシャンなんていうのさ、大体あの朝鮮半島の音階と全然違うものです。
マイナー音階なんだ、はい、
なるほど。
で西洋音楽のマイナーとも違う、
そうですね、
これは日本の、民謡ね、 うん、江戸音楽の音階はやはり日本独自のものがあって、
なるほど、はい、やっぱりじゃあ沖縄も沖縄って、うん、まあ琉球沖縄というのはやっぱりこう、うん、文化的にも全く大陸とは違う、うん、
そう中国ではない、まあ、音楽の面から見たら絶対そうです、
中国の影響を受けてるなんていう人いますけど、
はい、あ嘘
嘘ですね、
まあ、そう言いたいんでしょう、
言いたいんでしょうね、
はい、
うん、なるほど、あのさやさん、あの音楽の話が出たので、はい、さやさん の、 あのなんか FM 関係でなんか話題があったとかで、
うん、あそうなんです、ぜひその話、せっかく音楽の話になりましたので、はい、あの今やらせていただいてるFM 横浜の番組でいろいろ曲を選定して、全曲ではないんですけど私が何曲か選べるんですけど、この間あの母の日のちょっと前の放送だったんで、あの三輪明宏さんの酔いと負けの歌を選んだんですね、そしたらちょっと待ってっていうのが来て、でこういろいろ編成の方とかといろいろ揉めて、要するに昔過去に放送禁止になった音楽だから、でしかもそのドカタっていう言葉が使われてる、だからこれを流していいのかどうか判断、上に判断させないといけないんでっていうので、
局内の会議みたいなのに諮られたと、
そうなんです。でそういうことがあって、でも結局、まあ、OK が出て流したんですけど、まあ、いわゆるその編成の人から言わせると、すごく勇気のいることをしたみたいな感じで、
何をやってくれたんだみたいな感じ、
いや
そこまではいかない、
そこまではいかないですけど、あのすごい珍しいことなんだこれはみたいな感じで言われて、でその次の時かな、今度は杉田二郎さんの戦争を知らない子どもたちを流したんです、はい、私、でそれにはいろいろこう、まあ、自分なりの思いがあって、あの一通りお話もして、で流した、そしたら、まあ、それは後から言われたんですけど、あれも結構ギリギリだったみたいな感じで言われて、
でもあれは一般的には左系のなんかテーマソングじゃないけどそんな感じですよね。
ただあの曲も、あの一度放送禁止になったこと、あ放送あ発売禁止かな、になったことがあって、
それは なんでなんですか。
それはいわゆるその要するに戦争を知らないとは何事だっていう、そういう人たちもいたっていう、なんか要するに、まあ、その戦争を想起させるようなものを流さないでくれっていう、なんかほとんどそういうのの根本にある自主規制らしいんですけど、別に誰かが絶対ダメっていうわけじゃなくて、曲側がなんか騒がれたらどうしようとか、いわゆる
事なかり主義ね、
っていうことでなるみたいなんですけど、杉山先生は うん、そういう業界で第一線でやられてて、なんかこう先生の曲自体がこう危なく放送禁止になるような曲に巡り合ったとか、なんかそういう
そういう経験はないですね。
ない、
うん、ただ昔ザ・タイガース、取り上げた時に、ザ・タイガースに憧れて不良になるとかね、ザ・タイガースのコンサートを聞きに行ったら定額になるとか、そういう騒ぎがあったりしましたけど、
あそうですか。
それからあのドラゴンクエストも随分叩かれたりした時期もありますしね。
そうなんですか、うん、
まあだからなんていうかな、世の中綺麗事が、好きな人、上層部恩義大事で、怖いものには触らない、もうなんか綺麗事というか、自己保身というか、そういう人が多いんですね、でその酔いと負けの歌なんか僕に言わせれば、まああの一種の労働家ですよね。
そうですね、
アメリカでもその労働者が、なんか働くときにわーっと歌う労働家がなければロックも生まれなかったかもしれないぐらいのものがあるわけでしょう、でそういうあの労働家っていうのはその国の民族のいろんな民謡なり歌の元になるもので、その労働家をね、禁止したんじゃ、おかしいですね。
そうですよね、
はい、それとか戦争を知らない子どもたち、俺はね、あの戦争が終わった後生まれた子は戦争知らなくて当たり前で、
当然ですね、
まあ、このスタジオで知ってるのは僕一人みたいな感じですけどね。
そうですね、そうですよね、先生だけです
ね、それから
今度なんでいかんの
って、武田の子守歌を流したいなと思っているんだけど、
それもちょっと
どうなるかなと思ってはいるんですけど、うん、流せるように
したいな。武田の子守唄って簡単にどういう曲でしょう。
要するに、まあ、子守をする子供がいて、うん、はい、でその子供の要するに、逆守子って言って、うん、子守じゃなくて守子っていう子、うん、子を守る、うん、
はいはい
はい、怪す子供の労働家なんですね、うんうんうん、ただその中に在所っていう言葉が出てきて、その在所という言葉がいわゆる被差別部落の場所だっていう、多分その
タイトルの武田っていうところが、まあ、かつてそういう風に、まあ、対象と見られていた部分も、
ね、京都の
武田、まあ、僕は何回も言ったことあるけれども、ね、まあ、そういう風に、まあ、言われていた時期があったかもしれないということで、うん、やっぱり引っかかるという部分でしょうね、う
ん、昔はかなり放送禁止になったっていう曲なんですけど、うん、
まあ言葉狩りの一種ですがな、はい、でそういう言葉があったことをあげつらって、うん、はい、お金にする人たちが結構世の中にいるから、
うん、ありますね、
と事なかれ主義がそういうそういうところをつけ込まれるんですよね、
古谷君とか童話問題がすごく詳しいから、はいはい、
う
ん、
そうですね、
その辺というのはどうなんですか。
まあ、音楽はもう今言ったその、うん、まあ、その酔いと負けなんていうのはもう本当に10年前絶対流せなかったと思うんですよ、
うん、あ、そうなんだ。
いやだって絶対流せないですよね、うん、90年代初頭はもう無理だと思うし、うん、で今言った武田の子守唄ですか、うん、まあ、詳しくはまあ後で聞いてく、まあ、放送では言わないけれども、はい、まあ、そういうところに、まあ、僕も何十回も行きましたけれども、その、うん、やっぱりそういうその出版にしたってそうですよね、うん、例えばその、指をですねこう隠して、うん、四つという意味を言ってはいけないから、うん、まあ、その表現でも、うん、その指をちゃんと5本描きなさいと、うん、こう指を隠した表現というのは、うん、まあ、例えばここがなんていうかこう怪我しちゃって、うん、で描けない、ストーリー上の必然として指を怪我してあることもあるじゃないですか、うん、ヤクザモンが出てきたら切ってるかもしれない、うん、でもそれは四つを連想させるからできませんとか、うん、まあ、よくこの番組でも言いましたけど、筒井先生のね、武人警察なんていうのは、まあ、童話じゃないけれどもその転換についての表現が、まあ、日本転換協会から、まあ、言われると、うん、まあ、そういう、まあ、それ変なっていうか失礼ですけど、そうちょっとこう急進的な団体が、まあ、抗議をしていくと、それについてちょっとビビっちゃって、どんどんどんどん自主規制をしていくっていうのはありましたよね、まあ、最近だいぶちょっと弱くなってるかなっていう気はします、ね、
四つって大、はい、四つ足から来てるんですよね。
そうですね、そうですね、
うん、まあ、詳しい話はしませんけど、はい、だ基本的にはね、そういう言葉狩りが、うん、そのままずんどんどんどんエスカレートしていくと、ね、言論抑圧につながっていくのが怖いですね。はいはい、それとその差別がもうなくなってても差別があると言わないと、商売にならない人も世の中にいるかもしれない。
残念ながらいますね。
ね、で本当に差別ある部分はあるかもしれないけれども、それはそれで直視する必要があるけれども、ありもしない差別を言い立てて商売にすると、うん、やった、
うん、あ、死んじゃった、うん、うね、
はい、
はい、やばい、うん、
はい、商売にするというね、部分もあるから、それも気をつけなきゃいけない、
だからそうですよね、うん、
でもそれがずっとこう広がっていって、言論抑圧になっちゃいけませんよね。
その通りです ね、
言論の自由は守っていかないと、
昔、うん、今は亡き筑紫哲也さんがニューヨークのことをなんか屠殺場のようだと、屠殺場のようだと言ったら、うん、まあ、解放同盟から、うん、まあ、9段階を解散されて大変な問題になったっていうのが90年代初頭にあったんですけれども、うん、何が悪いんですかね、うん、そういうふうに、なんていうかな、それは表現の問題ですから、まあ、形容してるだけですから、ね、うん、何の問題もないと思うんですけれども、
だからそれでお金にしようと思ってる人は見て、はい、閉めた、いい種があった、うん、そういう部分もあるかもしれない。
全くその通りだと思います ね、
うん、だとしたら蛍の光の3番と4番が歌われていなくて、うん、じゃあ戦争で亡くなられた人たちのことを歌ってる部分を今カットしてるわけじゃないですか、うんうんうん、そうしたらその戦争で亡くなられた人たちは私たちに、うん、私たちというか政府に その分の、うん、なんていう償いをしろって言えるってことですよね、うん、その、うん、そのブラック解放同盟の方たちがやってるように
で、まあ理論的にはそうなりますけど、あんまりそういう運動はねなかなかない
ですけど、まあ、もちろんないですけど
だから言われのない差別は絶対いけないと思いますけれども、そう、僕もそう思います、はい、それを商売道具にして差別がないところをあるようにして、うん、わーわーやるっていうのはこれもいけないと思いますね。
だからまあその東京で生きてるとそんなに感じないですけど、やっぱり関西とかまあ九州四国あたりはまあだいぶ良くなりましたけれども、やっぱり今でもそういうこう腫れ物に触るというか、まあ逆差別ですけどね、そういうのはやっぱり多いですよね。まだまあまだ昔よりはいいんですよ相当、ただやっぱりまだあのそういうのはありますよね。だからあの本当に僕も先生おっしゃったように、本当の言われのないね、あのもう最初から決めてかかると、そういう差別は僕は絶対いけないことだと思いますけれども、それを、そういうものが存在しないのにもかかわらず、ずっとあったったと、まあ、言うわけですよね。そのひどいことになると、まあ、某解放新聞が、一面トップで報じたりするのはその、どこだかの病院のトイレに差別落書きがあったと、そんなのを一面トップにする必要は僕はないと思うんだけれども、ほらあったじゃないかと、それは本当にあったかもしれないけれども、
でも、それを狙ってこっちの人が書いたかもしれない。
いやそうなんですよ、ね、その可能性はある。でそれがしかもその落書きがあったという病院が札幌の病院なわけですよ、北海道には被災別部落ありませんから、なんかそんなねもう重爆あの もうものすごい遠くまで行って、ないかないかって懐中電灯で探して、あ見つけたって言って取ってくるっていうのが一部では本当にあるかもしれないけれども、やっぱり一部では僕はあると思うんですね、そういうのはちょっと姿勢としてはどうなのよっていう、それを言っちゃったらなんかこう、赤ちゃんの寝言とかまで点検して、ほら言ってるじゃんみたいな、よつって言ってるよねみたいなことをまで言わないといけないと僕は思うんですよ。それはやっぱりおかしな話だなと思いますね。
なるほど、
まあそういうことはみんな、なんか日本を少しでも住みにくくしようという動きに見えちゃいますね。
そうですね、いやあの先生せっかく来ていただいたんで、まあもうあっという間に1時間以上過ぎてしまったんですけれども、まあ今おっしゃったように、ここで戦争を体験しているのは、あの杉山先生だけで、まあ全員戦後世代なわけで、まあ、僕なんかもう昭和のね、ほぼ終わりの世代ですから、まあ、そういう世代とのかなり、まあ、世代間の、まあ、じゃないですけど、こう価値観の違いというかね、我々はもう本当に君が代というのは歌わなかったと、で教えてもらえなかったっていうのがあって、ただ先生はそういうのずっと見られてこられたと思うんですよ、やっぱりどの辺でそういう左のおかしな思想っていうのがどんどん強まっていったのかっていう、そのきっかけとか分岐点みたいなのって感じる時代っていうのはありましたでしょうか。
そうですね、
はい、
あのやっぱりあの GHQ の、があの日本の憲法を作り、何してあの左系の人をわーっと持ち上げて全部大学の教授にしたりわーってやって、そっから始まって、で講和条約を結んで GHQ の日本統治が終わった後戻らなかったんだよね、なかなか元の日本に。これがとってもおかしい。それの一つの大きな原因は、あの日本の政府が、精神を日本に戻すことよりも、経済成長、所得倍増計画とか、お金に行っちゃったのは大きいかなと思います。で、僕はあのこの中で、戦争前の日本を知ってる僕一人でしょ、で言いますと、よく世の中、戦前の日本は真っ暗だったと、言われますよね。
NHK あたりがよく言いますね。
女性は虐げられる、
はい、僕はこの目で見てます。戦前の日本はちっとも真っ暗じゃありません、もっとむしろ今の日本国民より国民の気持ちとか、もっと前向きでした、今なんかみんなもうこれは日本はダメだとかね、あれだとかっつって、なんとなくこうマイナス思考の方が多くなってるでしょう。だから戦前の日本の方が国民の表情はむしろ明るかったかもしれない。決して 真っ暗ではありませんでした。
そうですね、
戦争には負けちゃったけど、
よく僕は NHK 朝日岩波士官というふうに勝手に呼んでるんですけれども、うん、まあ、戦前は軍部が台頭し、うん、統制経済になり、うん、もうなんかこう統合完成ですね、はい、僕は提言されたと思うんですけど、統合完成があって、うん、配給制があって、しかもそれも乏しく空襲があり、軍人が威張り腐り、特攻警察が来ると、
来ると、
そういう
でちょっと政府に反対のことを言うと、牢屋に放り込まれるとか、
裸足の源のお父さんがボッコボコにされるっていうね、うん、あれですよね。
嘘ばっかり
、
はい、大嘘です、ね、もっとみんな表情は明るかったし、それとあのなんていうかな、結構好き勝手に言ってましたよ。
あ、そうですか。
うん、あの、はい、太平洋戦争が、大東亜戦争が始まって、はい、昭和16年、町内で寄り合いがあって、いや戦争が始まったって時に、僕の祖父ね、おじいちゃんがその寄り合いでもって、勝てもしない戦争、バカなことをしよってっつって、
その当時にすでに、
言いましたよ。僕の祖父はほら日露戦争もう全部戦争を知ってるから、あの国力から見て最終的には絶対勝てないと、バカなことしよってなんつって大声で言っても、寄り合いで何そう言っても
別に大丈夫。すごい話ですね。
すごいリアルって
感じ。今の東京都の副知事の猪瀬直樹さんが昭和16年夏の敗戦って有名なあれが書いて、その敗戦の直前にあの一部の官僚だけが日本の負けを予想していたって本なんですけども、あの全然官僚ではない 一般国民がすでにそういう感情を持っていた、
あのこれは勝てないと思ってる人は多かったですよ。
あ、そうです。
でもやる気はないという感じで、むしろ前向きで、
NHK、
僕はね、あの大東亜戦争はね、はい、やっぱり負けたけども、やってよかったと、
うんうん、
あの春ノート突きつけられたりなんかして、全部すいませんでしたって全部頭下げて、戦争をやらなかったら、もう今の日本は世界中から舐められきってたと、
そうでしょうね、
負けたけども、戦ったから、あの日本は舐められないで住んでる部分があるし、
そうですよね、
それから、あのアジアの国々が独立できて、あの西洋の、欧米人の植民地支配から独立できたのも、あの戦争があったからですよ。
その通りですね。
ね、マハティールさんに大感謝されたわけですから。
当然です。
はい、
なんかこう、一部のね、軍部に、騙されていったっていうのが NHK 朝日岩波士官だと思うんですけれども、やっぱり そういうその例えば当時は、今でも使いますけれども、大本営発表的なものがあって、新聞も、ラジオですね、当時は、もう一緒くたにこう、不利なのに有利な選挙報道していて、それを疑う人はほとんどいなかったっていうんですけども、それもやっぱり嘘です
か。あの、我が家の家庭なんかは、ああこれはやられたなとか、負けるだろうなっていうのは分かりましたよ。
それはどういう情報ツールっていうか、
大本営発表の、あれで論理的に無理なことは、僕の父親なんか理科系だからやっぱり見抜くわけですよ。
当然そうですよね、
で僕の祖父も、日露戦争、日清戦争、日露戦争から知ってるわけですから、これはもうあの分かる人は分かる、
国民
は無理だっていうのは見抜いてます、
留学してた人だっていっぱいいたんでしょうしね、海外
に来て、だけれども日本国民としてはやっぱり戦うと、
やらなきゃなんない
と、やらなきゃなんない、頑張るだけ頑張ろうとみんなそう、
やっぱりこう、結構騙されていた士官というか、国民がこう、これは裸足の原士官と言ってもいいんですけど、
騙された人もいっぱいいるでしょうけども
、いるとは思いますけど、
騙されないで割と事実感づいて見てた人も結構いたと思います。
いや、先生の話本当に素晴らしいと思うのは、藤子不二雄 A 先生がその幼少期富山に疎開してたんですね、その時に、東京にいるお父さんが疎開先の彼の家に来て、夜中にあの、彼のことを、登場人物は新一って言うんですけど、新一、日本この戦争はもう負けたっていうシーンがあるんですよね、その戦争中ですけど、それはあの僕は子供の時に読んで、こんな人 いないでしょと思ったんですけれども、やっぱりかなりの良心的な人はやっぱりそう思っていた、
見える人はね、だってあれだけもう米軍の 爆撃機がどんどんどんどん飛んできちゃって防げないわけでしょ
う、当然そうです、
ね、これはもう負け戦になってるだと、うん、誰でも思い、うん、普通に考えれば分かりますよ、
当然そうです、
はい、
あの竹槍で訓練してたのは本当です か、
うん、
な
ん
か
竹槍で訓練したっていうのもありますけれども、まあ無理だろうなと、うん、それはもう誰でも分かって、
なんか桶かなんかに顔をこう入れて息を止める訓練したりとか、うん、
まあそういう一部にね、ある種の精神運動としてあっただろうけれども、まあ普通の国民は爆撃機相手に竹槍でこうやったってどうにもなんない、それは分かりますよ、誰でも、
それは当然ですよ ね、だから話の弦っていう漫画、先生も全部ご存知だと思うんです、そこではその先生のようなことを言ったらそれは特攻警察に捕まっていく、あたかもその良識的な人がものすごいマイノリティで本当に一人二人しかいなかったみたいな書き方をしてるんですが、逆ですよね、今の話を聞いたら、
うん、だって、うん、特攻警察になるような、ね、少年の男子はもう大体みんな戦場行っちゃってるから、そんなこれおかしいよって日本国民がいっぱいいるのをさ、その人数でどうしようもないでしょ、
でもそういうやっぱり事実の歴史、うん、戦時中の歴史っていうのをかなり歪められている部分がすごく
ありますね、それは意図的に、
意図的に、うん、でも先生実際そういうのを経験された世代からすると、うん、それはすごくその不本意であり、うん、ものすごくこのあの侮辱的なことだと思うんですよ、僕は、
う
ん、
そうですね、
それは、はい、あの絶対僕は変えていかないと思う、うん、いけないと思うんですけども、はい、どうでしょうかね、それ、うん、
これやっぱりね、あの日本人はね、あの戦前もね、ある種ちゃんと明るさも、保っていたし、毅然とした部分もあったし、へこたれない、部分もあった、やっぱり日本民族、日本人ということにぜひ誇りを持ってほしいですね、その日本人の誇りと名誉を傷つけることが仕事みたいな人が、あのいっぱい言論界やなんかに、メディアの姿にもいたりするから、それに騙されないように自分をしっかり持って、自信を持ってほしい、
はい、あと先生、前回の話では聞かなかったですけど、うん、ぜひ今回聞きたいのは、うん、まあ、僕とさやさんなんかはもう本当にこう、うん、戦後もかなり過ぎてからですけれども、うん、その今例えばオールウェイズ三丁目の夕日とか、うん、そのオールウェイズ三丁目の夕日とか、その、はい、東京タワーができた時ですね、うん、50年代とか東京オリンピックの時代っていうのは、うん、はい、我々高度成長知らないので、はいはい、日本が復興していく過程みたいなところで、うん、もう一度その日本人のガッツっていうのは出てきたと思うんですけれども、うん、そういうの先生多分すごくあの見聞きされてきたと思うんですが、
そうですね、
どうでしょうかね、あの時代っていうのは、まあ、いわゆる復興的にいい、うん、単純にいい時代だったのか、それとも また別の闇があったのかっていうのはどうでしょうか、
うん、まあ当然どの時代にもね、その別の闇っていうのは否応なしに必ず存在しますけれども、あの大きな流れとしてはちょうどあのテレビの開局の頃とかに重なるわけでしょう。で、あの僕はフジテレビ開局1年前からディレクターをやっていたんですけれども、やっぱり開局前、開局当初のテレビ局というのは、よしやるぞというなんか前向きな活気がありましたよね。で、結構冒険的な番組もどんどん、できたしやったし、でそれにから見ると、今の地上波のテレビ界、まあデレッとしてるというか、情けないありさまですね。
やっぱり手間暇
のこのチャンネルだけだね。
これ
文化チャンネル、さくら元気がいいけれど、まあでもそれがね、僕はいつも言うんですが、あの日本国民がね、だんだん変わっていくのは一つのいい兆候として、朝日新聞の読者が減る、
減ってますね、
それから、いろんな新聞離れが若い層が進んで、で新聞を読まないでこのインターネットから情報を売る世代が育ってきてるでしょう、そうすると日本国を、メディア、新聞テレビのジャーナリズムで日本を何とかしようと思ってる勢力が思うようにできなくなる。
あ、そうです
よ、だからあの例えばもう端的な例で言うと、エジプトなんかツイッター、
ね、
ツイッターの力で
革命が起きたり、
それから中国も ツイッターの力がかなり政権を脅かしている
、あとフェイスブックとか、そう
ですね、フェイスブックとか、だからこのインターネットの世界が大きな力を持ってくるに従って、反日メディアの力が相対的に落ちてくるわけでしょ
う。そうですね、
その部分、僕は希望が持てると思ってます。
あ、はい、なるほど。本当になんか朝日系だと、なんか大学生が読むのは朝日とあえらっていうね、風に、まあ、僕はそういう認識だったんですけども、かなり、まあ、今の、まあ、図書館で
日経、そうですね、日経読まなきゃみたいな雰囲気ありまし
たね。日経エンターテインメントみたいな感じでしたけど、まあ、やっぱり今そういうのを真面目に読んでる学生もほとんどいないと思うんですけれどもね。ただやっぱり朝日新聞にしたって、ネットにも朝日新聞デジタルってあるじゃないですか。あれも月2,000何百円取りますよね。
はい、でまたね、彼らは教育界に変な力を及ぼしてて、はい、大学の入試に天星人語から問題を出して、あれなんかすごい戦略ですよね。
誇らしげに言いますよね。
あれもある種の戦略でしょう。
ひどいですよね、そうしたら朝日新聞買うしかないもんね。
どういうことになりますけど ね、まあまあ、その朝日の読者が点数がイコールいいのかというのは分からないですけれども、まあ、それを、ね、盛んにこう自身のアピールとしてやってますけれども、でもさっき言ったようにその朝日新聞かなり、まあ新聞 その押し紙っていうものを除いて、実際の部数っていうのはかなりもう減っていることはもう間違いのないこと で、
ね、
はい、ただやっぱりと言いつつ、例えば産経新聞なんて、さっき引用した産経新聞ですけど、はい、まあ、かなり正論路線を貫いて僕は素晴らしいと思うんですけれども、やっぱり全体的にこう活字離れっていうのは進んじゃうと、まあ、そのいいメディア一部も同じようにこうちょっと元気がなくなっちゃうんじゃないかっていう部分もあるんですけれども、それはどうでしょうか。
まあ、産経はどうしても部数的にね、苦戦してますよね。後発ということもありますし、まあ、だから産経系列で、まあ、一番元気だったのはフジテレビが、まあ、一番元気だったんですが、どうもフジテレビが
様子がおかしい、
しっかり韓流ドラマに占拠されたりで、これはいかんわと思ってますけれども、まあ、産経新聞も、それは、他の新聞と平行移動で苦戦するかもしれないけれども、ただ九州に、産経新聞全く出てなかったのが、やっと九州福岡に支局ができて、九州でも産経新聞が読めるようになったというのが一つ、まあ、プラス面もありますね。
あ、なるほど、なるほど。はい、あ、まあ、じゃあ地方では多少そういう新しい動きが出てきているということですね。
それと、まあ、自分が日本国民であることに目覚めた人が、そのうちに気がついて、産経だけがなんとなく日本の新聞だという人も出てくるかもしれないし、
は
い、
なるほどね。
なんか、はい、ほとんどいいと思うんですけど、産経新聞、TPP の問題はどうなんですかね。
あ、じゃあちょっと経済の話も、
もうあんまり時間がないんですけど、先生はどんな印象なんでしょうか。はい、
正直言ってね、もう経済お金の話はね、僕はとっても真っ暗で、経済学とか経済のことはほとんど、分からないんです。で、分からんことはあまり言っちゃいけないんですが、ただその TPP に参加するとなると、アメリカなりなんなりとの大変なネゴシエーション、交渉力が必要になってくるでしょう。で、交渉によって日本国にとって少しでも有利な条件を勝ち取らなきゃいけないんですけれども、今の民主党政権にそういう交渉力があると思いますか。
思いません。
思いません。
ね、今の、少なくも今の政権で TPP で対外交渉をやったら、惨憺たることになるでしょう、と僕は思います。で、まあ、いろんな人のあれによると、TPP に参加することが共産主義圏、独裁政権側じゃなくて自由資本主義圏に入ることだと、そういうプラス面を言う人もいます、まあ、それも一理あるかもしれない、でも、それは本当にそうなのかどうなのか、正直言って僕は経済学勉強してないから、分からないけれども、少なくも今の政権が そんな外交交渉やってほしくないですね。
おっしゃる通りですね。あの2009年にまあ民主党政権交代した時に、うん、まあ、僕ちょっと思ったのは、民主党の中にもその民社党系の、うん、いわゆるそのまあ保守的な労組を基盤としたそのまあ、うんうん、まあなんていうんですか、ちょっとまともというか、うん、いう人が、まあ、いることは間違いなかったので、うん、なんかそういう人たちが左の、うん、まあ、運石さんとか、うん、運国さんとか、うん、カウンさんとか、うん、
ね、言ってる
言っちゃってるじゃん、
そういう人たちの抑えになるかなと僕はちょっと思ってたんですよ、うん、その2009年当時は、はい、ところが蓋を開けてみると、うん、そういう民主党内の民社党系の人ってなんか中井さんとかね、うん、全然手たらくで何にも面白いなっていないと、う
ん、それで、民社党系のね、重鎮だった西村慎吾、さんなんて人がもう愛想尽かして抜けちゃったりね、それから、まあ、あの民主党の中でも少しは日本人かなっていう人が内閣に取り込まれちゃったりしてね、
あ、少しはでもいらっしゃいますか、う
ん、少しはいたんですけど、
いた過去形ですか、
うん、内閣じゃ動きが
取り込まれちゃって、うん、
取れないですもんね。
だからあんだけ300人もいて、うん、あのちょっとね、うん、スカスカというか、うん、そういう気はするんですけれども、うん、あのことごとくその民主党の中の、まあ、最初は僕は例えば川端さん、文科、うん、昔の文科省とかっていうのは、うん、まあ、民社党系の流れを組んでるんで、うん、そういう人結構40人ぐらいいたと思うんですけれども、うん、あれあれとこうなんかね、うん、3年経ったら何もなくなっちゃった
な、なくなっちゃった、
うん、どう見たらいいんでしょうかね。やっぱり民主党にはもう期待できないっていう、まあ、うん、もちろんそうなんでしょうけれども、うん、もう
それとやっぱりね、あの政治家になったらね、一度は政府の要職に就きたいとかね、そういう部分があるでしょう。そこをうまくやってますよね、
あ、そうですか。
だからやっぱり今の民主党を動かしてる、獄さんとかね、なんとかさんの人たちは、あのプロだわな、そういった意味で。
なるほど。あの、うん、そしてあの国をもう在野議員の会っていうのも支援されてると思うんですけれども、うん、はい、あのまあ、在野ということで、まあ、国会議員とか議員ではないのかもしれませんけど、うん、そういうその今の、うん、まあ、現職ではない、うん、元職とか、うん、これからやりたいという人の中にやっぱり希望っていうのはありますか、う
ん、ありますよ。
ありますか、
はい、はい、あの国を思う在野議員の会っていうのは、はい、本当に日本の国を思う愛国者であって、で前回の選挙で落ちちゃって、在野になった人の会を作って、その人たちを少しでも後押しようっていうんで、この文化チャンネル桜でその人たちの番組を作ってもらって、はいはい、で 僕とあの中山京子先生が総合司会で、僕もサブで出てて、で毎回ゲストを入れて、で一生懸命後押しをしてます。でその人たち、かなりの部分の人が例えば元小泉チルドレンだったりした人なんですけども、の人もいるんですが、それは本当に愛国者だけ、まあどっちかというと前回の選挙で狙い撃ちされたというね。だから小泉チルドレンの一人でありながら生き残った素晴らしい政治家、例えば稲田朋美さんみたいな人もいるんですけれども、落とされちゃった残念ながら人もいっぱいいて、でその人たちを今応援してね、その人たちは皆さんしっかりした国家観を持ってて素晴らしいですよ、
あ、本当ですか、
はい、
あ、やっぱりもう衆議院の任期がやっぱりどう、うん、最大で見ても2013年、来年の夏、まあ、秋口ですから、うん、まあ、もう今年からもそういう動きになっていくと思うんですけれども、はい、そういう今の在野で、こう力を蓄えている方々っていうのは、もう来年に向けてかなりダッシュを始めているような感じなんでしょうか。
もう一生懸命やってるんでしょうね。あ、今は「ひいずる国より」というタイトルの番組です。
はい、あ、なるほど。もうぜひぜひ
それで視聴者の方ね、大人気の番組だと思います
ね。そうですね、はい、あのまあ、それは多分元職とか前職の方だと思うんですけれども、うん、はい、まあそのまあ、若手でも、まあ、例えば30代とか20代でも、その最近何ですか、美人すぎる市議とかいう人がなんか、はい、その芸能人だかなんか分かりませんけれども、うん、そうどんどん、ね、地方で出てきてるんですけど、僕はなんか半分嬉しいけど半分ちょっと危険だなと思う部分があるんですけれども、うん、まあ、大阪維新の会もそうかもしれませんけど、それはどう思われますか。
うん、やっぱりあのいくら美人でも若くてもね、しっかりした国家観を持っててくれればそれでいいわけで、
私もそう思います。
だからしっかりした 国家観を持ってる方が美人であることを武器にして当選したらそれはそれでいいわけですよ、ねえ、選挙に出てよ。
いや
どうですか横浜から。
で、しっかりした国家観を持った美人政治家っていうのになってくれるかもしれないね、
だから ただ今の報道ではこう、国家観よりもその、まあ、その容姿外見がほとんど、まあ、100%
人気取りっていう。
だからそういう人が市議会議員とか国会議員になられても、こちら有権者としては、まあ、だから何っていう、でっていう感じなんですよね。
そうですよね。
だから逆にそういうのをもてはやされて若者が政治感覚でいいじゃないかっていう声もあるんですけど、僕はじゃあちょっと待ってくださいっていう感じなんですけれども、それはやっぱり
それは当然ですよ、ちょっと待ってくださいですよ、
ですよね。
だからその見てくれとかなんかだけでね、そんなもんでパーンと投票して政治家が選ばれるっていうのは、もうある種一つの例が大阪で横山ノック
あ
れは美人とかそういうんじゃないけども、面白半分で投票して政治家としてなっちゃって、
あれはひどいですね。
横山ノックの例があるでしょう、ですからやっぱりその政治家の本当に考えてること、国家観を見極めて投票すべきだし、だから面白半分がもう行き着くと横山のノックになっちゃうわけで、この辺はぜひ皆さんに考えてほしいですね。
そうですね、
周りに、ね、杉山先生みたいな人がいればね、ちゃんと指導者というか ね、ちゃんとサポーターがいれば、単なる人気取りじゃなくなる可能性もあるんですけど ね、
そうですね、
あ、そうだ先生、もう時間もあれなんですけど、最後に僕私ぜひ聞きたかったのは、今その、まあ、例えば若い世代、まあ、30代20代、まあ、10代もそうかもしれませんけど、非常にねこう自殺が増えていると、というのが、まあ、報道されて、それは事実ですので、それについてはどう思われますか。ぜひ、
あのね、自殺する人っていうのはね、やっぱりある種自分の人生の目標を見失ってるケースが多いでしょうね、だからもう完全に病気でうつ病という病気で自殺に至る人も、これある程度のパーセンテージはこれ嫌もなしにある程度あると思うんです。でうつ病患者もちゃんとした病院でケアをすれば防げるかもしれないけども、そう病気でもないのに、自殺してしまう人がいる。それは自分の人生の先に何の光も見出せない人だと思うんですね。だからやっぱり日本国民全員がもっとこう前向きに世の中に対処していく、光が見える生活をする、光が見える精神状態を保つように、どうやって持っていけばいいか、それはね、やっぱり政治の力もあると思うんです。
そうですね、
日本国民全員が、一つのなんか国家分目標を感じて、なんかあっていれば自殺者は減ると思いますね。僕は戦争で、前の大東亜戦争で亡くなった人はいっぱいいるけれども、戦争中に自殺者はむしろ今より少なかったと、比率的に少なかったと思います。
実際そういう統計がありますよね、よっぽど少なかったわけで、
それはやっぱりガンって自分の目線の先に何か見えてるかどうかだと思いますね。
まあ、最後といってもう一問なんですけど、先生から見て今の若者世代というのは、まあ、僕らも含めてその、なんかひ弱とかっていうふうに映りますか、それともそうじゃないと思いますか。
ひ弱だと映る人もいます。
人もいる、
人もいます。それはいろいろ混ざってますよ、だってフレア君見たら決してひ弱に見えないもん。
ありがとうございます。
やっぱり君見てるとお強い日本人だなと思う、頑張ってねと思いますし、あなたを見てもやっぱり日本女性の美しさといい強さも両方持ってるな、頼もしいと思いますし、それで見るからにああこいつひ弱だわっていうのもいるし、それはいろいろいますよ。頼もしい人もいます。若い人で。
ありがとうございます。
そう言って大体この番組にこう見学に来てる人はどっちかというと、国家観持ってる人がほとんどだと思う。
そうなんですね。
半日系の人はいませんよね見てる 顔を見ても
大体顔でわかりますよね。
顔でわかる半日顔ってありますか、
ね、ありますよね。
左翼顔とかね、
左翼顔って本当にあるんですよね、
う
ん、
あるよね。
いやありますあります、うん、
だからまあ、うん、頼もしいわ、大丈夫だ。
あ、うん、はい、ということで、はい、
先生にそう言われると本当にそう、そうなってくるっていうかね、うん、気持ちが強くなりますよね、
う
ん、
いやもう本当に、うん、まあ、ありがたい。ちょっと頑張っていきたいなと、はい、本当に思います。お互いに
頑張ろう。
ありがとうございます、はい、もう、時間も残り少ないんですけども、最後にちょっと告知をさせていただいて、はい、締めていう感じで、はい、あ、さやさんから何かございますか。
はい、じゃあまたもうすぐ近づいてきたので、
はい、
はい、5月29日火曜日、さやの音楽流星群2012年やります。なんかね、だんだんこうテーマが決まってきて、はい、やっぱりその今回のテーマ民族なんです。すごい。だから、まあ、まあ世界各国の曲もやるんですけども、うん、民族的なあの、うん、民謡とかいろんなものをやるんですけど、うん、やはりその中でひときわ輝いている民謡っていうのはやっぱり日本だなっていうのを改めて今曲を通して感じてる最中なんですけど、うんうん、
はい、
本当にこの、この人、あ、こっちか、はい、このね、うん、パーカッションの人とか、ね、笛とあとホーミーっていうね、
ホーミーね、
ホーミーっていうね、うん、声をね出すんですけど、うん、その歌とのコラボとか、うん、あとあのこのピアニストの方もものすごい透明感のある、すごい綺麗なピアノをお弾きになる方で、うんうんうん、とにかくもう楽しんでいただけるコンサートだと思います、うん、はい、ぜひまだ申し込んでない人ぜひ申し込んでください。
はい、5月の
5月29日火曜日7時半スタートです。
はい、ね、わかりました、はい、ありがとうございます。はい、
はい、
あ、僕のまとめじゃないですけど、実は6月に私さっき言ったその産経新聞とか富士産経グループのですね、うん、なんで韓流をこんなに彼らをやってるのかっていう本を、うん、今 ほぼ入稿段階で、実はそこに一部、杉山先生のお言葉もちょっと引用させていただくということで、うん、
はい、
ご開拓いただいたんですけれども、はい、ぜひそれをちょっとまだ、
いつ発売、
6月の初頭になります、
初頭、
はい、また詳しく決まったらお知らせいたしますが、はい、ぜひ、彼らが韓流をどんどんやっている理由は私なりに分かったかなと、その本に書きましたので、
はい、それは楽しみです、
はい、ぜひお願いいたしますということで、長くなりましたけれども先生、最後に一言、
はい、
何かメッセージをお願いいたします。
これを見てる皆さん、はいはい、およびここにいる皆さん、はい、諸君らに、やっぱり僕たちは、
はい、
日本人、はい、日本に生まれてよかったなと僕は心から思うし、日本人であることを誇りに思って、はい、前向きにいきましょう。
はい、
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 そうですね、はい、本当先生ありがとうございました。
どうもありがとう。
じゃあまた先生お願いいたします。
どうもありがとうございました。ありがとうございました。
ごめんください。